はようございます。寒い朝を迎えております。昨日は夜中ですね、地震がありましたよね。ちょっとびっくりしました。知らない人もいるようなんですけども、ありました。マグニチュード 4? 1
ぐらい、
いやいや4点何歩ぐらい、
いや、
日向はあんまり言ってなかったですね。日南とか宮崎市とか日向灘が震源地で、まあ、でもちょっとやっぱりぐらっと動いて目が覚めましたが、まあ半分ぐらいの人たちは気がつかなかったのが、まあそれはそれで守られる。まあちょっとでもね、余震とかあるんじゃないかなってちょっと不安な気持ちになりましたけれども、守られて、いることを感謝したいなと思います。じゃ一言祈ります。神様、感謝します。その一週間の歩み、必要なものをあなたが与えてくださって、生かしてくださって、この朝を迎えることができてありがとうございます。アドベントの4週目に入りましたし、クリスマス、イエス様の誕生日を迎えようとしております。この喜びのクリスマスの季節、感謝します。神様、今から御言葉を語ります。このものを強めて助けてください。聞く人一人の心を開いてください。今来ようとしている兄弟姉妹たちの足を早めてください。同じ時間にもたえております教会鍵の諸教会、あなたの名による全国の地にある教会の礼拝が祝福され、皆が崇められ、御言葉の宣教としてあなたの御国がさらに広がっていくことのできるようにと祈ります。感謝と願いをイエスキリストの皆を通してお祈り申し上げます。アーメン。アドベントの第4週目になります。で、今週の24日がクリスマスイブの日になっております。まあね、コロナで、この2年ですか3年目ですけれども、なかなかね夜集えなくなってきてるところもあるんですが、皆さんぜひイブ礼拝にもお出かけください。そして25日日曜日、クリスマスの日を迎えて、ちょうど日曜日なので、クリスマス礼拝を捧げたく願っております。共にイエス様の喜び、誕生を本当に喜びたいなと、そのように思います。で、今日は、イエス様の誕生の喜びについて、一緒に考えてみたいなと思います。まあ、いろんな喜びがね、私たちの人生においてはあるわけですけども、結婚した夫婦にとって最初の子供が生まれるっていうのは、また大きな、喜びではないのかなと、そのように、思います。私の子供も、最初の子供も1ヶ月、早く生まれて未熟児として生まれてきたんですけども、しばらく、保育器に入ってたんですけども、本当に最初のこの子供の誕生は、大きな喜びになりまして、ちょっと12月でしたのでね、二重の喜びを、体験することが、できました。イエス様の誕生の時は、どうだったのでしょうか。今でこそ世界の人たちがイエス様の誕生を記念して喜んでおりますけれども、初めのそのクリスマス、初めての世界で最初のクリスマスは、そのにぎやかさはありません。ひっそりとしたものであったかと思いますし、また、物があふれる豊かなものではなくて、貧しいクリスマスであったように思います。また、歓迎されないクリスマス、本当にこう寂しいと言いましょうかね、冷たい感じをする、まあ、そういうクリスマスの日ではなかっただろうかなと、そのようにこう思います。で、今日ですね、私たちはルカの福音書を開いておりますけれども、もう一度イエス様がいつどこで生まれたのかということを、 覚えたいと思いますし、特に今日は、イエス様の誕生を喜んだ人たちのことを取り上げてみたいなと、そのように思います。愛する兄弟姉妹、イエス様の誕生はいつどこで、なされたのでしょうか。ルカは2章の1節2節を通して、当時のローマ皇帝の名を挙げて、この時代にイエスは生まれたんだということを教えています。全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストスから出た。これはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。なんか14年に1回、当時はそういう、税金を徴収するために、あるいは徴兵制というか兵隊の義務のために、そういう14年に1回住民登録をしてたようであります。で、ローマ皇帝アウグストと、いう人の名前が出ておりますが、アウグストウスですね、新しい聖書の訳はですね、初代皇帝のオクタビアヌスという人だそうですが、紀元前の31年から紀元14年に、皇帝として治めた方でありました。志半ばに倒れた養父のカイザルの後を継ぎまして、内乱を治めた人、ローマの平和を実現した皇帝であったと言われています。で、この皇帝の勅令が出まして、マリアとヨセフは動くわけなんですけれども、2節によると、キリニウスがシリアの総督であったと書いてあります。ローマから派遣されたその州を治める総督であったということですね。ユダヤはこのシリアのエリアの中にあったと言われています。で、今もシリアで名前が残っていますが、昔のシリアの範囲と今のシリアの範囲はちょっと違うんですけども、地図で見るとガリラヤの上の方にそこのシリアっていう地名が出てきますけれども、ユダヤを含めた領域をシリアの総督をこのキリニウスという人が、ローマから派遣された帝督官総督であったようであります。皆さんももう何度も聞いていると思うんですけども、イエスの誕生は、何でしょうかね、歴史的な事実と言いましょうか、昔々あるところにという作り話ではなくて、実際の歴史の中にイエス様がお生まれになられたということが、このルカの2章の始めを通して私たちは知るのであります。いつということであります。で、次、どこでイエス様は生まれたのでしょうか。マルタとそしてヨセフはナザレで生活をしておりました。普通ならばナザレでマリアもですね、出産をする予定であっただろうと思うんですが、そこではなくて遠い120キロぐらい、3日ぐらいかかるとかかかってたそうですけども、遠い遠いそのベツレヘムに行ってまで、生まれなければならなかったわけですね。その理由は今言ったような勅令があったために行かなければならなかった。ヨセフのダビデの町、故郷であるダビデの町に、行かなければならなかった。その命令に背くことはできなかった、行かなければならなかったということでありました。で、もう一つの理由があるんです。それはルカは、何も記しておりませんけれども、もう一つの理由は預言の成就というものがそこにあったということですね。私たちは、マリアとヨセフのところで、イエス様が処女から生まれるという予言があったということを見ましたよね、ヨセフとマリアのところで。 で今日のところは三箇所の五章の二節に、その場所のことが書かれてあります。そこに生まれる、ちょっと読みますね。ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの氏族の中であまりにも小さい、だがあなたから私のためにイスラエルを治める者が出る。その出現は昔から、永遠の昔から定まっているとありますね。イスラエルが、苦しんでいる時にやがてベツレヘムに王なる救い主が生まれます。イスラエルを救い出すことのできる方ですということが予言されていたわけです。でそれが、実現したということをこの背景の中に、背景に私たちは見ることができるんじゃないでしょうか。コテアウフトの命令は絶対でした。それに、従わなければなりませんでした。そういう命令に従った歩みでしたけれども、その背後にも神様の導きがあったということを私たちは覚えたいのであります。イエス様の誕生において歴史を支配している神様が働いておられた、働かれたのだということを、今日も共に、覚えたいとこう思うのであります。どこで生まれたか、地名だけではなくてもう一つ大切なポイントがありますよね。それはイエス様は馬小屋で生まれた、カイベア奥に寝かされた幼子のことが書かれてありますけども、部屋がなかった、ね、この辺りはよく子供たちの交談劇で、宿屋がありませんとかですね、部屋がありませんとかいうセリフがあるところですけども、もう皆さんもよくご存知のところでありますけれども、部屋がなくて、そして、ヨセフとマリアはもう産気づいたそのマリアでしたけれども、部屋がなくて馬小屋のところで産まなければならなかった、会話を受けに、そして寝かされたわけです。最近この家畜小屋っていうのはですね、住んでる家と別々というのじゃなくて、動物たちが家族と同じ屋根にこう共有して住んでて、貧しい家はですよ、そういうふうに一緒に、住むところと、そして、家畜が一緒にこう同じところに、いるっていうか共有している、そういう貧しい家で出産したのではないかとも言われております。私たちはもうね、馬小屋汚くそういうところでイエス様が生まれたというふうに、思うところもあるわけですけれども、そのように言われております。イエス様がこの家畜小屋で生まれたというのは、よくいろんな、ね、言い方が意味があるということを、いろんな意味があるということが言われますよね。私は一番イエス様は馬小屋で生まれたというその、ね、今言ったような場所で生まれたということですけども、イエス様は私たちのために最も貧しくなられたのだと思うのです。暗いところとか冷たいところ、私たちの罪の中にイエス様は来てくださったんだということを象徴しているとよく言われるんですけども、もちろんそういう意味もあるでしょう。でも私は神の子である方が最も貧しいところに来てくださった、私たちのために、ね、全ての世界の人たちがイエス様が身近な方となるために、救い主となるためにイエス様は最も低いところ、貧しいそういうところに来てくださった、そのことを、覚えたいなとそのように思うのです。さて次に イエス様の誕生を喜んだ人たちのことを挙げてみたいと思います。誰がいるでしょうか。誰が挙げられるでしょうか。私は準備をしながら、あ、そうだ、まず最初にヨセフとマリアが喜んだと思うのです。あまりイエスの誕生の時にマリアとヨセフがもうすぐ喜んだっていうような話はあんまり聞かないのでありますけども、ヨセフとマリアはまず喜んだんじゃないでしょうか。私たちはヨセフとマリアについてちょっと学んでまいりました。二人の戸惑い、恐れや不安、戸惑い、そして最後には信じることができたというその信仰を見てきましたよね。で、聖霊によるものだということが言われてたことも見てきました。確かに聖霊によってイエス様は身ごもりマリアを通して生まれてきました。二人ともその誕生の不思議さはあったにせよ生まれてきたということにおいて、救い主が生まれてきたと信じることができたでありましょう。喜びを味わったのではないかなと、そのように思います。昔イスラエルでは子供が生まれるとその地方の楽師って言いましょうかね、簡単な曲をこう奏でて、そして歌う、そういう人たちがこう来てですね、でお祝いする、おめでとうございます、祝福がありますようにという、そういう習わしがあったようでありますけれども、彼らがそこに来たということは考えられません。でも二人は一番にこのイエスの誕生を喜んだんじゃないでしょうか。次に喜んだ人たちと言ったらいいでしょう。天皇軍勢であります。天皇軍勢、13節14節に書かれてあります。イエス様が生まれた時にこの地上は静かだったけれども、天上においては大合唱がなされたと書いてあります。数え切れないほどの御使いが神の子にふさわしく合唱、大合唱をしたのであります。伊藤高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように、想像してください皆さん。この季節になるとね、大工が歌われますけれども、大阪あたりでは山本直純さんという人がね、今作曲家で言いましたけど、1万人の大工ということで、1万人集めて、大工を、歌うようなことを聞いたことがありますけれども、それにも勝る大合唱が天においてなされたのであります。天の軍勢が喜びました。イエス様が生まれてこの世に来てくださったことによって、神様の栄光が生まれた時もそうですけれども表され、またイエス様の生涯を通して神様の栄光が表されていきました。イエスは神の栄光を表すお方でした。十字架において、三日目によみがえったことにおいて神の栄光を表されました。そしてイエス様を信じる者たちのうちに平和を与えてくださいました。その前触れとして天において大合唱が出されたのであります。3番目というか、3種類の人たち、それは言うまでもなく羊飼いたちです。羊飼いたちです。 羊飼いっていうのは身分の低い人たちでした。あるいは地位も富もない、まあ、身分の低い人たち、素朴な人たちだと言われております。あるいはまた礼拝を守れなくて、羊の世話をしながら移動していきますので、安息日の礼拝を守ることができない、そういう意味において冷たい目で見られ、阻害された人たちでありました。その羊飼いたちがこうしてクリスマスごとに覚えられているのであります。神様の御使いが現れたと書いてあります。マリアとヨセフも驚いたように、恐れを抱いたように、彼らも恐れた。恐れることがありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。大きな喜びと書いてあります。を知らせに来ました。その大きな喜びの内容は何ですか。今日ダビデの町であなた方のために救い主が生まれました。この方こそ主キリストです。キリストにある喜びです。イエスの誕生にある喜びです。今日ダビデの町であなたのために救い主が生まれました。民全体の誕生っていうのは、ね、ある人たちだけですよね。その夫婦家族、まあ、前は12月29日で天皇誕生日は23日でしたかね。みんな前の天皇の、ね、誕生日でお祝いがなされましたけども、誕生を喜ぶっていうのは、まあ皆さん今年誕生日迎えて誕生日おめでとうございますということで、教会であったり家族であったり、みんながお祝いしてくれるわけじゃないですよね。みんなが祝ってくれるわけじゃないですよね。でもイエス様の誕生は、この時はまだそこまで行ってなかったけれども、大きな喜びとなるとを告げ知らせるのです。この民全体にとこう書いてあります。民全体に与えられる小さな喜びではなくて、大きな大きな喜びを知らせます。キリストが生まれた、そのことがここで言われています。そして御使いは羊飼いたちにある大切な言葉を伝えました。それは、救い主としての印を教えたのであります。布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子、それがあなたのための印です。救い主の印が布にくるまっている貝羽桶に寝ている緑子でありました。黄金のベッドではなく、ふさふさしたベッドではなく、貝羽桶に寝かされているその赤ちゃんが救い主の印です。いつも私は思うんですけども、ベツレヘムでイエス様だけじゃなくて他にも赤ちゃんが生まれただろうと思うんです。おぎゃおぎゃっていろんなところでね、まあ何に生まれたか分かりません、生まれたでしょう。どこに行けばいいんでしょうか。どこに探せばいいんでしょう。何がその分かる印なんでしょう。分かるように会話を受け入れておれる その方こそ救い。それが言ってもらえなかったら分からなかったんじゃないのかなとこう思う。出かけていった、あ、どこだろう探し当てて見つけました。そしてミスカイが言った通りであったということが、分かったとこう書いてあります。20節ですね。羊飼いたちは見聞きしたことが全て御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていったとあります。ここに羊飼いたちの喜びを見ることができます。出かけていくまではどんな気持ちだったでしょうか。本当かな、あるいはいろんな恐れや不安もあったかもわかりませんけども、イエス様に出会って恐れや不安が取り除かれ、大きな喜びに変えられ、神様をあがめ賛美することができて帰ることができた。羊飼いたちにとってその人生の中で最も良き日であっただろうと思うんです。最も良き日、ターニングポイント、イエス様に出会った、そこから人生が変わった、賛美の障害になった、喜びの人生に変えられた、そのような出来事ではなかっただろうかとこう思うのです。まあ、今日のところはヨセフとマリア、天使たちの賛美、そして羊飼いたちのこの賛美を見ることが、できます。現代は最初に言いましたけれども、世界の人たちがお祝いをしております。2022年のクリスマスを迎えようとしております。イエス様が生まれたことを起源にして西暦というものがあります。まあ、本当はもうちょっと前だったんじゃないのかなという説もありますけれども、まあ、でもいつも約2000年前、2022年前にイエスが生まれたとこういうわけですけれども、世界23億人のクリスチャンたちが存在しています。昨日もテレビで、ドイツとかの国のクリスマスの番組があって、かなりちょっとだけ見てたんですけれども、いろんな国の人たちがいろんな方法を通してイエスの誕生を多分お祝いして、いるのであります。先ほども触れましたけれども、民全体に与えられる大きな喜びとなっているなとこう思うのです。それは私たちを救うために来られた救い主だからです。みんなが主、王の王、主の主として崇められるべきお方の誕生だからであります。この1年間皆さん、辛いことや悲しいことがたくさんあったでしょうか。喜びと悲しみ、苦しみとどっちが多かったでしょうか。私はイエス様の救い主の誕生、それに続く十字架と復活、まあ、そこに救いがあるわけですけれども、どんな悲しいことがあったとしても、どんなに辛いことがあっても、それに勝る喜びを神様は私たちに与えてくださっているのだと思うのです。イエス様、パウロはこう言いました。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。ここに前も言いましたけれども、ポイントは主にあってです。いつも喜びなさい。喜べません。 いろんな辛いこと、悲しいこと、困難なことがあるときに喜べない状況ですよね。でもポイントは主にあってということです。主につながっている、主に出会った、主につながって私たちは歩んでいる。そのことを思うときに私たちは喜ぶことができるんじゃないでしょうか。私はこのクリスマス、本当にいろんな悲しい、喜べないようなニュースがいっぱいある世の中で、社会の中で、ああ神様はもっとあなたを喜ぶことができますようにと祈っています。神様、素晴らしい救い主を与えてくださったんです、ありがとうございます。もっと喜べますように、神様を褒めたたえることができますように。なんか現実に流されて、なんか辛い雰囲気、悲しい雰囲気になんか流されてしまう世の中にあって、神様、あなたを喜びます、感謝します、そういうクリスマスとして過ごしたいなと思うのです。大いなる喜びを神様はあなたに与えてくださいました。もっと主を褒めたたえようではないでしょうか。祈ります。神様、今日の御言葉をありがとうございます。国のための、全体の大いなる大きな喜びを知らせるために来たのだと御使いの言葉を学びました。神様、イエス様が生まれたことはどんなに素晴らしいことだと思います。恵みであるかなと思います。そしてその生涯を歩まれて、十字架にかかり三日によみがえってくださって、私たちの救いの贖いを成し遂げてくださって、まことの救い主であられることを私たちは信じることができました。その信仰を持って歩んでおります。神様、もう一度この素晴らしい救いに預かっていることを感謝することができ、もっと喜び、主に栄光をお返ししていくことができるようにと祈ります。どうぞ神様、このクリスマスの時に私たちにあなたを喜ぶその思いを増し加えてください。そして多くの方々たちにその喜びを分かち合っていくことができるように助けてください。この祈りをイエス・キリストの御名を通してお祈り申し上げます。アーメン。